お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。ガザに支援物資を届けようとする中、イスラエルに拘束されていたオーストラリア人グループが解放されました。オーストラリア人11人はガザ支援船団グローバルスムードフロティラに参加していたおよそ400人の一員で、今週公海上でイスラエル軍に逮捕されていました。活動家たちは手を縛られ、ひざまずかれた状態で挑発されるなど、イスラエル側の対応をめぐり反発が広がっていました。解放されたオーストラリア人の一人、カトリオーナ・グラムさんは、80時間にわたる拘束の中、食料や水を与えられなかったほか、屈辱的な扱いを受けたと話しています。一方でパレスチナ人が置かれている状況に比べれば大したことではないとも付け加えました。誰かがフリーパレスチナと口にすると、彼らはお前たちは言葉を使うが、私たちは銃を使うとはっきり言ってきました。私たちがいた船内だけでも、これまでに少なくとも50件の性的暴行が報告されています。30人以上が鎖骨や肋骨を折るなどの怪我をしました。治療を拒否されていた人たちが今病院へ搬送されています。グラムさんでした。今回拘束した活動家を嘲笑うような動画を投稿したイスラエルの極右政治家イタマル・ベングビール国家治安相には、ネタニヤフ首相を含め各方面から批判が高まっていました。ネタニヤフ首相はこうした対応はイスラエルの価値観や規範に沿っていないとして、活動家らの国外退去を指示したことを明らかにしています。オーストラリアで30年以上ぶりとなる深刻なジフテリアの流行を受け、ノーザンテレトリーに追加の看護師を派遣する準備が進められています。今年報告された感染者は230人で、その多くはノーザンテレトリーですが、西オーストラリア州、南オーストラリア州、そしてクイーンズランド州でも確認されています。連邦政府はノーザンテレトリー政府やアボリジナル主体の地域医療機関による対応を支援するため、720万ドルの支援策を発表しました。ワクチン接種や治療に対応するため、医療体制の強化を急いでいます。オーストラリア看護協会のザカリー・バイフィールド医師は、追加の看護師を確保する取り組みがすでに始まっていると述べています。
The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need.
医療体制の強化には様々な対応が必要です。まず短期間的には、地域でパートタイム勤務をしている看護師に追加で働いてもらうことを考えられます。その上で、今後は看護師や医療従事者をどう確保し定着させるかという長期的な対策も必要になります。バイフィールド医師でした。ニュースを続けます。投資銀行モルガンスタンレーのアナリストは、オーストラリアの住宅価格が今後 5% から 10% 下落するとの見通しを示しました。実現すれば過去40年で最も大きな価格の下落の一つになると見られています。住宅価格の伸びはすでに全国的に鈍くなっていて、オーストラリア準備銀行による3回連続の利上げを受け、シドニーとメルボルンでは実際に価格が下がっています。さらにアナリストは、連邦予算案に盛り込まれたネガティブギアリングやキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しによって、住宅価格が最大 10% 下がる可能性があると指摘しています。ニューサウスウェールズ州で今週、州で初となる移民労働者を支援するマイグレントワーカーズセンターがオープンしました。 このセンターでは搾取などリスクにさらされるとするおよそ2000人の移民労働者に対し、文化的背景に配慮した、さらには地域密着型の支援を提供します。州労働組合のマーク・モレー氏は、移民労働者は長年、賃金の未払いなど、被害を受けやすい状況に置かれてきたと話しました。ある若い女性は、オレンジをバケツ一つ分収穫するごとに、25ドル支払うと言われていました。最初は良い条件だと思ったそうです。しかしそのバケツには800キロのオレンジが入ることが分かりました。週末に支払われたのは75ドルだけで、宿泊費を差し引くと、逆に雇い主に借金をしている状態になっていたのです。モレー氏でした。南オーストラリア州政府は、州選挙の制度を見直す今後の調査で、2023年に実施されたボイスドパーラメント、国会への先住民の声の投票手続きについても検証するとしています。これは一部の先住民有権者から投票所で屈辱的な扱いを受けたり、自分がアボリジナルかどうかを問いただされたりしたという声が上がったことを受けたものです。また、ボイスのメンバー、デブ・モエル氏は、一部の先住民が投票する権利を認められなかったとも主張しています。南オーストラリア州のボイスをめぐる選挙では、投票した先住民有権者は全体の 11% にとどまりました。ピーター・マリナウスカス州首相は、選挙について、詳しい検証が行われていると述べています。オーストラリア選挙管理委員会の元委員長トム・ロジャーズ氏が3月に実施されたすべての選挙について詳しく調査そして検証しています。私たちはその結果を注視しており、この問題についても積極的に調べられることになると考えています。マリウナウスカス州首相でした。ニュースを続けます。世界的なタバコ大手フィリップ・モリスの代表者らが今月初め、急増する違法タバコ市場に関する上院調査委員会で非公開の聴聞会に出席していたことが分かりました。これを受け、オーストラリアがん協会やハート財団、公衆衛生協会など複数の医療団体は公開書簡を発表し、タバコ業界による公衆衛生政策への介入を防ぐため、より強力な対策を求めています。書簡では、タバコ会社が違法タバコ取引への懸念を利用し、長年続けられてきた禁煙対策を後退させ、タバコ税の引き下げを進めようとしていると指摘しています。公衆衛生委員会のアニータ・デゼックス委員長は、この非公開の聴聞会は、政策決定を商業的な利害関係から守るというオーストラリアの国際的な義務に反すると批判しています。残念なことに、タバコ業界はこの調査に参加するよう招かれ、非公開でカメラもオフ、証人の名前も公表されない形で証言しました。これはタバコ規制枠組み条約に違反しており、他の公衆衛生団体とは明らかに異なる特別扱いだったと懸念しています。デセックス委員長でした。先住民女性がファーストネーションズの雇用を牽引していることが新たな調査で分かりました。オーストラリア国立大学とクイーンズランド大学の研究チームが1981年から2021年まで9回分の国勢調査を分析した結果、先住民女性の就業率がこの40年で2倍に増えたことが分かりました。また男性より高い資格を持ち、学校に通う割合も高く、司法制度に関わるケースも少ないことが分かりました。一方で研究は、都市部や地方では雇用の格差が縮まっているものの、遠隔地のアボリジナルコミュニティでは、この40年で格差が大きく広がっていると指摘しています。先住民ビジネスリーダーシップセンターのクリスチャン・エバ氏は、NITB に対し、かつての地域雇用支援制度 CDEP が廃止されたことが、 雇用の壁になっていると話しました。ここ数十年で遠隔地の雇用政策は大きく変わりました。CDEP のように多くの人を雇用する制度はその後導入されていません。そのため CDEP 廃止以降、遠隔地の先住民雇用は回復していないのです。エバ氏でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。